こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。メディカルスタッフのための一目で選ぶ統計手法は、医療保険領域で研究や学会発表に取り組む人が手元の研究課題に適した統計手法を選ぶための実務書である。編集は山田美、編集協力は浅井つよ、ドイツ千彦。2018年に用土社から刊行された最大の特徴は、76の研究事例を研究の目的とデータの種類の組み合わせでマトリックス化し、統計に不慣れな読者でも入り口を見つけやすくした点にある。各事例では単に検定名を示すのではなく、なぜその手法を使うのか、分析結果をどのように記載整理するのかまで扱う。理論を体系的に積み上げる統計学の教科書というより、研究計画の具体化やすでに収集したデータの分析方針の確認を支援する臨床看護、リハビリテーションなどに近い実践的な案内書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、目的データの種類のマトリックスで選択問題を整理する本書の中心的な工夫は、統計手法を名称の一覧として提示せず、何を明らかにしたいかと、どのような尺度のデータかという2つの判断軸から探せるようにしたことで。2、医療研究では2群の差を比べたいのか、複数群を比較したいのか、関連を調べたいのか、予測したいのかによって分析の目的が変わる。さらに結果となる変数が名義尺度、順序尺度、連続的な値のいずれか、また対象が独立した群か、同じ対象の前後比較かによって候補となる方法は変化する。本書はこの判断の分岐をマトリックス図に置き換え、76事例への導線としている。これは初学者が T 検定、下位2条検定といった名称を先に暗記しても自身の問いに結びつけにくいという問題への実用的な回答である。まず研究目的とデータ構造を言語化するよう促すため、分析ソフト上で利用可能な機能から逆算して手法を選ぶ誤りも抑えやすい。統計的選択を計算操作ではなく研究質問と測定の設計に結びつける点に本書の価値がある。次に、76の医療研究事例が抽象的な手法名を現場の問いへ翻訳する76の事例を用いる構成は、統計手法と医療現場の研究課題の距離を縮める役割を果たす。統計の説明では変数を X や Y と置いた一般論だけでは読者が自分の研究に適用できるか判断しづらい。本書は医療スタッフに馴染みのある研究事例を入り口にすることで、アウトカム、比較対象、測定尺度、対象者の関係を具体的に捉えさせる。例えば二群比較という目的でも、結果がカテゴリーデータである場合と数値データである場合では取るべき手法の考え方が異なる事例は、こうした違いを単なる分類規則としてではなく、研究で得られる情報の性質の違いとして確認する助けになる。また同じ方法が常に正解なのではなく、問いとデータの条件があって初めて候補になることも理解しやすい。これは統計を優位さを出すための技法として扱う見方から離れ、研究目的に見合う分析を選ぶ姿勢につながる。一方で事例は選択の足場であり、個別研究の標本設計、結束、交絡、分布過程まで自動的に解決するものではない。その限界を踏まえて参照することが重要である。さらに、手法を使う理由の提示が検定名だけの形式的な選択を防ぐ。本書は各場面で推奨される統計手法だけでなく、その手法を用いる理由も紹介する。この説明は早引き型の実務書において特に重要である。統計手法の名称だけを対応表で覚えると、データの独立性、尺度水準、群数、比較か関連かといった前提条件を見落としやすいからである。例えば2つの群を扱う研究であっても、群が別の参加者からなるのか、同一参加者の介入前後なのかによって観測値の扱いは異なる。また人数が少ない場合や連続量として扱えないデータの場合には、一般的に想起される方法をそのまま当てはめられないことがある。理由を併記する構成は、読者にこの方法を選ぶ条件は何かを確認させ、研究の条件が変わった際にも類似の判断を行うための足がかりを与える。もっとも、本書は統計理論を網羅的に講義するための本ではない。前提の検証、効果量や信頼区間の解釈、複雑な研究デザインへの対応を深めるには、統計学の基礎書や統計専門家の助言を併用するのが適切である。そして解析結果の記載例を通じて分析後の報告まで視野に入れる。本書は方法の選択に加えて解析結果の記載例を紹介し、学会発表や研究報告で結果をまとめる段階も支援する。これは医療研究において実際的な意義が大きい。分析が正しく行われても、対象者数、各群の値や割合、比較推定の結果、用いた手法が読者に伝わらなければ、研究の解釈可能性は下がる。記載例はどの数値を結果として示す必要があるか、表や文章で何を明確にすべきかを考える枠組みになる。 特に統計に不慣れな執筆者にとってはピーチだけを孤立して報告するのではなく、研究で観察された差関連の内容と統計的な判断を区別して記述する意識を持つ契機となる。ただし記載例はそのまま貼り付ける定型文ではない。実際の報告では研究デザイン主要評価項目、データの分布、事前に定めた解析計画に即した表現が必要になる。本書の価値は完成文を与えることより、選んだ分析法と報告内容を対応させる点にある。結果の見せ方まで含めて考えることで、分析の選択が研究全体の説明責任とつながる。最後に、研究開始前にも開始後にも使えるが、理論の代替ではない実務的定位、本書が主に想定するのは、研究テーマや仮説を具体化し、どの統計手法が適切かで迷うメディカルスタッフである。データ収集後に分析法を探す場面だけでなく、研究開始前に主要なアウトカムをどの尺度で測定するか、何群を比較するか、対応のあるデザインかを考える段階でも役立つ。分析方法を早い段階で見通せれば、研究質問と評価方法の不整合に気づきやすくなるためである。臨床、看護、リハビリテーション、医療技術などの領域では、日常業務に近い疑問を研究へ変換する必要があり、迅速に参照できる構成は有用である。他方マトリックスで手法候補に到達できることと妥当な解析を完了できることは同義ではない。研究デザインの妥当性、必要サンプル数、交絡因子への調整結束値、反復測定や多変量モデルの扱いには追加の判断がいる。したがって本書は、統計の包括的な学習教材というより、方法選択の初期判断を支えるナビゲーションとして最も力を発揮する。必要に応じて基礎書、所属機関の研究支援、統計家への相談へつなぐ使い方が現実的である。結論として、本書は臨床看護リハビリテーションなどの医療関連職で研究計画、データ解析、学会発表の準備に直面し、自分の問いにはどの方法が候補になるのかを素早く確認したい読者に向く。統計学を初めて学ぶ人にも参照しやすいが、特に研究をすでに構想しており、比較関連予測といった目的やデータの型を具体的に考え始めた人に有効である。実務上の利点は、76事例とマトリックス図により方法名の暗記ではなく研究目的、尺度、対象の対応関係から判断を始められることにある。さらに選択理由と結果記載例を合わせて扱うため、分析の実行だけでなく報告までを一続きの作業として捉えられる。同種の医療統計入門書には、数式や理論を順序立てて学ばせるもの、あるいはソフトウェア操作を中心にするものが多い。その中で本書は、統計手法の選択に焦点を絞り、目的空データの種類という検索可能な構造を取った点で際立つ。ただし、複雑な研究デザインや前提確認までを単独で担う本ではない。基礎的な統計学の学習や専門家への相談と組み合わせれば、研究上の迷いを整理し、より説明可能な分析計画と結果報告へ進むための実用的な作引きとなる。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。